今日は母の日です。毎年必ず母の日に母の日のメッセージをするわけでは必ずしもありませんが、今日は詩編の34編を通して、あゆえお母さんというこじつけの話をします。ある本を読んだらですね、悪いお母さんのあゆえを、それに、後ろの方はくっつけました。悪いお母さんのあゆえをっていうのはですね、秋っぽいっていうのね、根気がないとか中途半端とかですね、腰がなかなか重くて、いろいろ動かない、そしていつもイライラしているっていう、嘘をつく、特にこれは子供に対して嘘をつくって言いました。で、えっていうのは、えーとと、すぐ迷う。で、おっていうのは、怒りっぽい。ただ怒りっぽいだけじゃなくて、すぐに切れる、そういうお母さんは困るというのが、あるところに出ていました。で、じゃあこの良いお母さんのあゆえを聖書から考えてみようと思って、5つのことをこの詩編の34編を読みながら、考えてみました。一つは安心という言葉です。安心をしているお母さん、安心をしているお母さんといっても、どんな家でもですね、いつもいいことばかりが続いて毎日が幸せだとは決して限らないわけですね。子供が病気になったり、お父さんの仕事がうまくいかなかったり、あるいは、お父さんお母さんの、親であるおじいちゃんおばあちゃんの、急に入院をしたり、看病しなきゃいけなくなったり、お母さん自体が疲れてしまって寝込んでしまったりとかっていうこともいろいろ起こるわけです。で、そのような中で特に、子供がまだ小さい時、お母さんが、いつもそのような中で不安の中にいると子供たちはとても心配になります。子供は声口に出してはないですけども、本当にうちは大丈夫なんだろうかとこう思うわけですね。で、そのような中でお母さんが、うちは大丈夫よ、心配しなくても平気よということができたら、特に、子どもたちはどんなに安心をするでしょうか。そのためにはお母さん自体が、大丈夫よ、安心よと言えるものを持っていなければならないわけですね。で、聖書は私たちが、信じるこの天と地を作られた誠の神は私たちの罪のためにイエス・キリストを十字架にかけて殺すまでして私たちを愛してくださって、そしてその神様が私たちのためにいつも備えをしてくださって、だから私たちは安心だということができるというのです。この詩編の34編の4節のところでダビデはこう言いました。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださったとダビデは言いました。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。私たちの神様は私たちが求めるときに私たちの祈りに応えてくださるお方だ。母親が自分の家族のために神様に助けを求めるときに神様は助けを与えてくださって、まずお母さんの心に安心を与えてくださる、全ての恐怖から救い出してくださったということです。そういうことですね。まず安心を与えてくださるということです。ちょっと聖書の箇所を他の場所をちょっと開いてみたいと思うんですけども、祈祷会で2回ぐらい、ここの話をちょうどこの間したんですが、この新約聖書のピリピ人への手紙の4章の6節7節のところを、ちょっと関連で開いてみましょう。これは次のいつも祈るのところにも、くっついていきますけども、ピリピ人への手紙の4章の6節7節のところをちょっと開いてみます。じゃあ先にそれで2番目のいつも祈るとポイントの話をしてから、ここを話しますね。母親っていうのはやっぱり祈る人だと思います。クリスチャンにならなかったとしても この聖書が教えている誠の神様を信じていなかったとしても、まあ、母親は祈る人だと思いますね。特に子供が病気になったり具合が悪かったら、まあ、神や仏という名前がついていればどんなものでもいいから、この助けてもらうために一生懸命祈るのが母親だと思います。まあ、しかしどんなに呼びかけてもすがっても、その相手がいなければ祈りに応えることができない。で、私たちはこの聖書を通して、この私たちの祈りに応えてくださる神様を知っている。イエス・キリストを信じてクリスチャンになったということのすごく大きなことは、この私たちの祈りにちゃんと応えてくださる、受け止めてくださるお方がいるんだということです。ピリピ4章6節7節にも開いていらっしゃると思うので、そこを一緒に声を出して読んでみたいと思います。1-3、はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと書いたんです。まあ、これはもう聖書の中では非常に有名な言葉で、まあ、クリスチャンにどの聖書の言葉が好きですかっていうと、ベスト10に入るかどうか分かりませんけど、まあ、ベスト30ぐらいには絶対入る聖書の言葉だと思いますね。で、ここではパウロはこう2つのことを言ってますね。一つは、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。で、そうすると神様が神の平安であなた方を守ってくれますってこう書いたんです。で、私ここで具体的に私たちの願い事って何かっていうと、6節の初めに何も思い煩わないでって書いてあるんですね。ということはどういうことかというと、私たちが思い煩うことが私たちのここでは神に知っていただきなさいっていう願い事だ。で、なんで思い煩うかっていうと、これ祈祷会で2週やったんですけども、私たちがどんなに一生懸命考えても解決できない、自分が考えた限りではそれを解決できないから、私たちはくよくよと思い煩うんですね。で、その思い煩いをいつまでも自分で抱えていないで、その思い煩いを、まあ、つまりそれは私たちが解決してほしいことですよ。だから願い事ですよ。それを祈りを通して神に知っていただきなさい。そうすると神の平安があなた方の心を、あなた方を守ってくれますよ。で、この神の平安という言葉には就職の言葉、就職語がついていて、人のすべての考えに勝る神の平安って書いてますね。人のすべての考えっていうのは何ですか。思い煩いってどうして思い煩いなんですか。一生懸命考えるからですね。一生懸命考えて心配してくよくよするから、まあ、そうしなかったら何か問題があっても思い煩いにならないわけですよね。そうすると、人のすべての考えっていうのは、まあ、ここで出てくる6節に出てくる思い煩いっていうのとイコールにしてもいいんじゃないかと。するとですね、私たちが自分の思い煩いを祈りを通して神に知っていただくと、神様が私たちの思い煩いに勝る神の平安を私たちにくださるっていうのが、この聖書の言葉が言っている。そして、あなた方の心と思いを守ってくれるというのは、私たちの、まあ林流に訳すと、考え方と感じ方、気持ち、感じ方と気持ちをイエス・キリストにあって、その神の平安が守ってくれるよ。ですから、イエス・キリストを信じてクリスチャンになった母親は、まあクリスチャンになったからといって思い煩わないことはないと思います。まあ、母親は父親よりももっといろんなことを、細かいことを思い煩うと。その時にお母さんに与えられている約束は、このピリピ4章6節7節、あなた方の思い煩いを神に知っていただきなさい。そうするとあなたの思い煩いを超えた神の平安があなた方の考え方と気持ちを守ってくれるって言ってる。で、それがこの聖書の約束の言葉、詩編の34編に戻ると、34編の6節7節でダビデはこう言いました。この悩む者が呼ばわった時、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。 主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出されるとダビデは歌いました。この悩む者が弱った時、主は聞かれた。こうして主は全ての苦しみから彼を救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷き彼らを助け出されると歌いました。さらに歌が好き、私はキリスト教会の素晴らしさっていうのは神様を賛美する歌があるっていうことだと思います。もともと歌が好きでしたから高校3年で、高校の聖書研究会に出るようになって、私を導いた先生はあんまり歌は得意じゃなかったので賛美歌とか聖歌の当時どこだったか忘れました。どっかの教会がの聖歌隊が吹き込んでビクターかどっかかで売ってるその、テープを持ってきてそれをみんなにかけてみんなそれに合わせて歌ってたんですね。その中で今日歌った、旧聖歌の498番、歌いつつ合間、一番初めに覚えた、賛美の一つですね。そうやってこう賛美歌を覚えました。教会に行ったら教会は国立音大生と音大関係者がたくさんいる教会で、音楽が非常に盛んでしたからもうたくさんの賛美を歌う中で賛美歌を覚えてきました。お母さんも教会で歌う賛美を覚えて子育ての合間にそして家事の合間にぜひ賛美の歌を歌ってください。特にこの子供と一緒に賛美の歌を歌うというのはとても素晴らしいことだと思います。神様への賛美は母親とそしてその家庭を神様の栄光によって輝かせてくれるんです。詩篇34編の5節、34編の1節から2節でダビデはこう言いました。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶと言いました。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶと歌っています。ですからぜひ賛美歌をたくさん覚えてですね、そしてその賛美を歌う母親になってください。そして笑顔が好き、笑顔が素敵。私が大変お世話になった、先生、そして非常に大好きな牧師の一人に M 先生という先生があります。何年か前に、先生は、現役を引退されました。長く牧師として奉仕をされました。とっても笑顔のいい先生ですね。ところがですね、この先生の若い頃のお話を聞きました。進学校を卒業して、一人で関東のある教会、小さな教会に使わされて、まだ結婚する前に使わされた時の話を聞きました。先生はもともと人前に出て話をするのが苦手で、人前に出て話とかすると緊張して手が震えるという実はタイプの人だったんですね。で特に人前に出て話をすると顔が緊張して引きつってしまう。で牧師としてはこれではいけない、先生は自分はどうしたらいいだろうかということで神様に祈ってある日から2つのことを始めたそう。でその1つ目というのはこの鏡を見て鏡に映った自分に向かってにっこりと笑いかけて人の前に出る。玄関を出るときに鏡に向かってにっこりと鏡に映った自分ににっこりと笑ってから玄関を出るということをしたそうです。でこれはある程度効果はあったそうですが、やっぱり人間ですから体調が悪かったり気分が悪いときにはその時はニコッと笑ってもやっぱり無理だった。でもう一つのことをしたそうです。それは聖書のある言葉を毎日読んでですね、そしてイエス様がこんな汚い罪人の私を愛して十字架にかかって死んでくださるまでして愛してくださってるんだ 神様がこんな私を愛してくださってるんだっていうのを、まあ、聖書からこう何箇所か聖書の言葉を探し出して、まあ、それをこう順繰りにこう読んでたようですが、まあ、1日1回それを読んで、そして神様に本当にこんなあの罪人の私を愛してくださって、イエス様によって私の罪を許してくださって本当にありがとうございますと祈って1日をスタートした。すると先生の中には、こんな罪人の私をイエス・キリストになって許してくださったっていう、この神様の愛を見上げた時に、まあ、自然と先生の中にこう笑顔が出てくるようになって、そして先生は大変笑顔の素敵な先生になった、ね。お母さんはウルトラマンでもスーパーマンでもありません。まあ、家の中ではそういうことを要求されますが、まあ、家族の中に家族のために一生懸命働こうと思っても疲れてしまうことがあります。不安になったり心配になって笑顔が消えてしまうことがあると思います。でもそんな時に聖書を開いて神様の言葉を読むことを通して、私たちは神様の、自分の力じゃなくて神様の御言葉によって力をいただいて、命をいただいて、顔を上に向けて、そして笑顔になって歩んでいくことができるんだ。詩編の34編の5節は私の大好きな言葉の一つです。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでくださいという聖書ですね。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでください。私たちが今聖書の言葉を通して神様のことを見るとき、仰ぎ見るときに、私たちはモーセが神様の前に出て神様と交わりをしたときに、肌が、顔が輝いていたって書いてたあったように、私たちもこの神様の命によって輝いて生きることができるんだ。ですから、お母さんは心配をしないで聖書の言葉を読んでいけば大丈夫です。そしておしゃれですね、心のおしゃれ。家族にとってお母さんがいつまでも綺麗でいてほしいというのは私たちの願いです。どんなに年をとっても母親が、まあ、こざっぱり綺麗にしていてくれるというのはとても嬉しいことです。でも私たちはそれと同時にやはり年を取っていくっていうことはいろんなことが できなくなっていくことでしょうし、まあ、母親もという立場もそういう部分があると思います。しかしどんなにその体のこといろんなことが不自由になったとしても、私たちが聖書の言葉にを読んで聖書の言葉によって養われるときに、お母さんは心をきれいにしていただいて、輝く心を持って生きることができるように神様は育ててくださるんだということです。詩編の34編の8節から10節、そこにこう書いてあります。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える、しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けるものはない、欠けることはない。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、主を、幸いなことよ、彼に身を避ける者は主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える、しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはないと聖書は、やぜひの聖書の言葉を少しずつ知って、そして本当にあの幸せな晩年を過ごしてほしいと、個人的に思っています。聖書の言葉はそのように、あの私たちはいろんなことが弱ってきても、聖書にあるように、あの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされると第二コリントの4章に書いてあるように、私たちを強くして新しくしてくれるその言葉が聖書の言葉だと思います。まあ、今日は母の日ということで特に母親を力点を置いて話してますけども、あの、まあ、父 父親もそうですけど、特に母親はいろんな細かいいろんなことにこう心を使って砕いたり思い煩ったりすることがあります。でもその時に私たちの家庭の中心に、私たちの人生の中心にイエス様がいてくださる時に、イエス様がと私たちが交わりの時を持つことを通して、私たちの顔は輝いて、下を向いている顔が上に向いて、そして私たちの顔が力にあふれて歩んでいくことができる、まあ、そのような母親になってくださればと願いながらこのメッセージをしました。お祈りをして終わります。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。私たちの愛する天の父なる神様、今日私たちは母の日を迎えました。詩編の34編から、お母さんの歩みをということを一緒に考えました。主を仰ぎ見ると彼らの顔は輝いた。主よ、彼らの顔を恥ずかしめないでくださいとダビデは歌いました。私たちはこの毎日の生活の中でいろいろな思い煩いや不安にぶつかることが多いです。特に家庭を守っている母親にとっては本当にそのことは悩みの種は尽きないと思います。そのような中で力を落とし、また自分の力で及ばないことにぶつかることも多いと思いますが、本当に毎週の礼拝を通して、また毎日聖書を開いて神様の御言葉に触れることを通して、神様のお言葉によって力づけられ励まされて、そして、彼らの顔は輝いたと書いてあるように、主の御力によって一週間を元気に歩んでいくことができるように、どうぞここに集まっているお母さんだけではなく、私たち一人一人をこの1週間も聖書の言葉によって強めてください。何よりも毎日忙しい中にあるかもしれませんけれども、聖書の言葉を開いて、そしてあなたとの交わりをしっかりと思って歩むことができますよ。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。